こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。
横山です。
はい、編集部磯君です。そして今週は、
いや今日はもう本当の意味でのスペシャルゲストが、
ガチスペシャルゲスト、
今までの人スペシャルゲスト、今までのスペシャルって
紹介して、角が立つから読みました。
ラッパーでクリエイティブディレクターのタイタンさんをお招きしました。
よろしくお願いします。タイタンと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
すごい人が来ちゃった。
いやまさか来てくださる
とは。いや呼んでくれて嬉しいです。結構本当に毎回聞いてますよ。
本当なんですか。
WWDの、はい、
この間その話も、したんですけれども、僕はてっきりその我々の話す内容を気に入ってくれてるのかなと思ったら、なんか着眼点が違うんですよね。
3人が絶妙に仲が悪そうでいいなと、はい、緊張感があってすごいいいですよね。はい、いや僕そういうのたまらないんですよ。
あ、そういうとこ見えちゃうんだ。
やっぱ
聞こえちゃう、感じちゃうんだ。
なんかいいですよ。
え、
林さん、僕のあれですよ、あの結婚 の、はい、あのあれあるじゃないですか、承認みたいな、
婚姻届け、
あ、はいはいはい、承認、
承認、はい、承認ですよ。
だから
仲良いってわけでは、社会的な、ね、後ろ盾とやっぱり仲の良さってそんな比例しないというか、
なんかギスギスしたものを感じられるようで、
いやでもこの緊張感がやっぱすごい WWD の、はい、良さですよね。
我々としては緩さを売りにしてきたはずなんだけども、
そでもなんか
隠れた中の悪さが伝わって
心の中で本気しようって思ってるからリスナーの皆さんにも伝わってるってことですね。
林さんがこう鋭く切り込むときにやっぱこうピリッとするのが僕は好きですね。
ありがとうございます。
はい、いや、そういうことか。
そう、それよく分かんないんだけどみたいな、はいはい、いいですよね。
ありがとうございます。確かにそのときなんかイラッとしてる分かる。
いや、僕もそういうことめちゃくちゃよくあるので、本当に好きな番組の一つです。はい、ありがとうございます。
はい、
ここでちょっと簡単にタイタンさんのプロフィールのご紹介です。ドスモノスのラッパー、ポッドキャスト危機開会や TBS ラジオ納刀のパーソナリティも務める、クリエイティブディレクターとしてもテレ東テハ対ジャック番組フタですね、はい、音を出さなければ全商品盗めるショップ等などを手掛け、多方面で活躍という PR タイムズのリリースをそのまま読んじゃいました、
ね、ありがとうございます、はい、光栄です。
間違いないでしょうか。
はい、はいはい、ありがとうございます。その通りです。ラッパーのタイタンと言います。よろしくお願いします。
はい、すみません、こんな進行ですが、で今日タイタンさんをお招きしたのが、横山さんなんでですか。油断してた
よ。いいですね。ピリッと
油断してた
あれですよね、あの手話のね、
あ、はい、ありがとうございます、
と連携した、はい、あれをね、はい、するんですよね。
あれをあれを、
はい、あれをあれを、
はい、スニーカーをね、
スニーカーを、あの今ちょうど、あの
乃木坂でね
、はい、やってらっしゃってて、
展示会が、
はい、の話から、
はい、やってまして、
はい、
あ、これ僕から、
あ、そうですか、ね、今聞いてる人何を何だか分かんない。ちなみにこれが配信されるのが、はい、2月の4日かな。
あ、ありがとうございます。はい、なので2月の5日ですねまで。乃木坂のですね、もう駅から徒歩1分くらいの、はい、ウェアエバーというですね、ギャラリーでやっておりますので、はい、皆さんよかったら見に来てくれたら嬉しいなという、そんなタイタンでございますけれども、
は
い、
どんな展示なんですかね。
はい、シュアーというですね、こんながっつりいける告知でいいのかっていう感じですけど、
いいですよ、
はい、あのスニーカーブランドじゃなくてシュアーというものは、マイクブランドなんですよね。まあ、いわゆる音響 の、まあ、そのヘッドホン作ったりマイク作ったり、主にはマイクが有名だと思いますけど、のシュアさんがですね、まあ、ポッドキャスターを増やしてほしいんだと、ポッドキャストの領域で何か面白いことやってくれないかというところで僕にちょっと声かけていただいて、今回なんと、うんうん、マイクブランドがこうスニーカーを作ってみてはどうでしょうかっていう提案したら、面白いねって言ってくれて、それが実現したというところですね。はい、
なんでスニーカーなんですか、マイクブランドが。
そうなんですよね、まあ、いろいろ説明の仕方はあるんですけど、まあ、僕がポッドキャスト危機開会という番組をもう5年くらいやってるんですけど、まあ、なんかどうやったらこう番組って面白くなるんですかとか、よく聞かれるたびに答えてるのが、まあ、とにかくまあもう行動量に比例するんじゃないかと、もう移動量に比例するんじゃないかなみたいなことをすごく思ってて、まあ、それ多分なんか記者さんとか編集者さんも そういうところあるのかなってちょっと勝手に推察するんですけど、こう動き回ってなんか面白いことないかなって、別になんか外れ引いても別にそれはそれでなんかどっかの伏線に回収されるだろうしみたいなっていうので、こう面白い話とか面白いこう切り口っていうのは基本的に移動量に比例するっていうのが僕のなんとなくの番組の作り方の哲学にあって、だとしたらこう移動したくなるこうスニーカーみたいなものをこうまあ作れば、みんななんか喋りたくなるんじゃないかな。つまりなんかこう
あれ見てきたよ、あれ行ってきたよみたいな、
うん、みたいな。そうすれば、うん、まあポッドキャスト番組みたいなものとの距離が、近まるんじゃないかなみたいな。なんかそういうなんかちょっとやや遠回りではあるんですけど、そういう意図で今回、まあ、マイクブランドの手話がポッドキャスターを増やすためにこうスニーカーを作る。
スニーカーを作る。
まあそんなイメージですね。ざっくり言うと。
でスニーカーを履いていると、その底がき、うん、靴底が削れていくと。
あ、そうなんですよね。そうそうそう、あのスニーカーをですね、まあこれあの5人の人に当たるっていう
抽選なんですね、
まあ、そういう構造になってるんですけど、だいたい3ヶ月くらいこう歩き回ってると、
結構歩く
そうそうそう、とあの実はソールのこういわゆる底面ですね、そこの部分に、まあ、ある仕掛けが施されていて、その仕掛けが何かっていうと、うん、おーソールにシリアルナンバーが埋め込まれてて、
ほう、
それがですね、歩くたびにちょっとずつ削れて、まあ、スクラッチされてって、その番号を手に入れると手話のすごい高性能のマイクと交換できるということで、
すごい、はい、
そうなんです。
それでポッドキャスト始める、
始めてくださいと。
なるほど、
そういうストーリー、
めちゃくちゃ面白い。
これ我々も応募して、
うん、あ、もちろんです。
そう、
はい、
当たっちゃったらどうしよう。
いい、今、あの手話のマイクを使ってないと思うのでぜひ、手話のマイクで本当に本当に音いいので、
いつも使ってる。
あ、はい、あの僕の、いや音声コンテンツ今3つほど作らせてもらってますけど、
はい、機械会と
TBS ラジオの、の音という番組 と、あともう一個番組あるんですけど、
流通
クロン、流通クロンですね、はいはい、もう全部手話のマイクで、 MV7 というマイクが
当たるんですね。
すごいいいんですよ、はい、
我々もちょっと応募してみれば、ちょっとかなり競争率は高そうだけど、
あれですよ、なんか昨日展示会伺ったんですけれども、そこに何でしょう、ちょっとポッドキャスト始めたけど慣れてきちゃってる人もいいと思います、応募するといいって書いてあったから。
あ、そうですね、
ああ慣れて
るから、我々我々ちょうどいいと思いますよ、
普通ね、その靴底削れるとあんま歓迎するもんじゃないけれども、
うんうんうん、うん、そうですね、
だから削れていくのが嬉しいみたいな、
歩くのが楽しくなるっていう、うん、なんかいいことあるかもっていう、こう、うん、そういう気持ちで歩き回ってもらえると、マイクも当たるし、喋るネタも見つかるという、
はい、ぜひ
じゃあポッドキャスター専用のスニーカー、
乃木坂の展示会にひとまず皆さん、
あ、ぜひぜひ、
うん、いつまでとおっしゃいましたっけ。
2月5日までですかね、
はい、2月5日までやってますので、
うんうん、応募はですね2月の11日まで受け付けておりますので、
うん、運が良ければタイタイさんに会えるかもしれない。
あ、そうですね、あ、2月の5日は多分ほぼ在廊してると思うので、
あ、はい、展示会期間中、展開、うんうん、期間中はほぼ在廊、なるべく在廊というか、
あ、そうですね、できるだけその打ち合わせとかもそこでやらせてもらったりして、うんうん、なるべくいるようにはしてるんですけど、はい、
うん、結構だっけ、僕らも昨日ちょ
っとお邪魔、いきなりふらりと伺って、
あ、そう、あの皆さん来ていただいて本当にもう優しい、はい、ね、明日会うのに来てくれるなんて
会社近いんでね。
あ、そうかそうかそうか、は
い、
う
ん
う
ん、でもなんか結構こうね、いらっしゃった方、知り合いばっかりではなくて、うんうん、本当にこうファンっていうんですか、方も結構いらっしゃってるんです
かね。あの内覧会はあの一昨日やって、はい、あ、そう、林さん内覧会に、
あ、初日に、はい、レセプションみたいな、はいはい、
その時はまあ関係者だけだったんですけど、はい、昨日とかは初日はもうファンというかリスナーというか、
リスナーがね、
そうなんです。
結構なんかよくリスナーとそういう交流とかっていうのもしたりするんですか。
いや、ほぼないですね。なんかいわゆるこうトークイベントみたいなのもほとんどやんないし、
はいはい、
そうだからこういうちょっと企画っぽい、時に、まあ、展示会とか組んで、
はい、
そうそう、あくまでもそれを見に来るっていう体で、はい、
どうですか、リスナーと話してみて、なんかどういうこと話すんですか。なんか結構なんかすごい、僕すごいなと思ったのが、危機開会のあの Spotify だとかコメントできるじゃないですか。あれで、まあ、我々も一応あるんだけど、まあ、コメント入ったことないんですけど
入ったとしてもあの音声が悪いとさ
いや、あの書き込みね、あのだけど、でいや、あれ機能してんのかなと思って、時々テストって打ち込んで こともあるぐらい誰からもコメントが来ない。いやでも我々だけじゃなくて結構反応入ってないんですけど、危機開会すごいコメント入ってるじゃないですか。
そうですね、ありがたいですね本当に。
なんかだから
熱量があ
れ、いやそこちょっとね聞きたいなと思って、なんであんなにコメント入るのかなと思って。
はい、
あれ、まあ、はい、はい、答えたりはしてるわけでもないです
、ね、なんかあの番組の最後の方で、まあ、結構コメント拾ったり、
はい、
あと僕らが質問を投げかけたりもするので、うんうん、それで結構みんな答えてくれるのかなという気はしてますね。なんかちょうどこの間も今好きなファッションブランドは何ですかみたいな、
はいはいはいはい、
そうそうそう話とかをね呼びかけたらたくさん来ましたね。
やっぱだからそのリスナーだから、あんまりそのなんていうんですか、実際僕あの感じだと結構交流してるのかなと思ったんですよ、
うん、
そうではなくて、うんう
ん
う
ん、
結構そういう、こう番組上でのやり取りから生まれてるあのこう交流っていうんですかね。
あ、そうですね、なんかあんまりあんまベタベタはしてないと思いますね、はい、
去年話題になりましたけども、赤坂で塔をやった時なんかは、
はい、
現地に結構出入りしてたんですか。
あ、リスナーがですか。
リスナーとの交流の機会っていうのあったんですか。
あ、いやいやいやいや、そんなにないですね。なんかまあもちろん僕あのそれ その責任者っていうか、あのクリエイティブの統括者だったんで常に現場にはいましたけど、まあなんか行列になってくれてる、ね、リスナーとありがとうみたいなことはありますけど、なんかね、なんだベタベタなんかやっぱ喋ることとかはそんなにない、はい、感じですよね。
なるほどね、
すごいなと。我々もこうありたいなと思ってるんですけど、
ええ、
なかなかならないんで。
いや、やっぱりなんかもっとギスギスした感じが
我々は別にギスギスを売りにしてるわけじゃないんですけ
ど、ね、初めて
でも初めて言われたけど結構それを感じてる人はいるのかもしれない。
いや、でそれがむしろ本当に面白い、
そこだろうかな。
いや、本当にね、そうだからそのさっきの今のファッションブランドの話とかも、
うん、
ちゃんとすっごいちゃんと書いてるんですよ、
ね、ちゃんとしてますよね、コメントが、はい、なんか本当聞いたこともないブランドとかいっぱい
あ
って
、 A マシーンとかさ、なんかこうちゃんとみんな書いて、ヘラルボニーとかも書いてありますよ。
ああ、なるほどね、
うん、呼びかけに応じてみたいなこととか、なんか今日はちょっともうタイタンさんにいろいろ聞きたいことがいっぱいあるんで。
あ、いやいや、
何でも聞いていい。
はい、もちろんです
って言われてるんですけど、本当に何でも聞いていいんです
か。
本当に
何でも、はい、大丈夫です、はい。
一応まあこの今回スニーカーきっかけに来てくださったので、そのスニーカーのコンセプトでまあ歩く、
うんはい、
歩きますか実際に。外
僕信じられないくらい歩いてますね。この間赤坂から下北とかまで歩いたりしてましたね。
自転車とかでも歩く、
歩きますね。で歩いてる間にそれこそ WWD のポッドキャスト聞いたり、そうですね、本当にそういう、で音楽聴いたりポッドキャスト聞いたりするときにもう歩こうと思って歩くんですよね。
赤坂から下北沢
すごいですよね、はい、
何キロくらい、
20キロとかあります、もっと。
そんなないん
じゃ
ない
、電車、うん、電車で
行ったらだってね、赤坂からだってもう千代田線で乃木坂表参道明治神宮前代々木公園、代々木上原、
結構
東北沢、下北沢だ、8駅くらいですね。
2時間はかかんないか、1時間、
そうですね、まあ、で途中でなんかそのオンライン会議とかも、もうそれで、
やっ
ちゃったりするんですよね。
へぇ、なんかね、あの流通空論で、
吉見俊也先生、
はい、先生と話してて、はい、なんか街歩きの話、すごい盛り上がってたと思うんですけど、はい、そう、面白い回だったと思うんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。はい、
いや、じゃあその道も結構こう、うんうん、なんですか、特にこうまっすぐっていうよりも、
はいはいはい、
なんかこう、
それは吉見先生の主張で、
僕は吉見先生に気まずいから言わなかったけど、かなり大通りをずいずいとストレートに歩いてるだけなんで、吉見先生的な風流さとか全くなくて、ただ歩いてるんですよね。そうそうそう、だからなんかこう道をこうなんか楽しむ的な、なんか歴史を感じるとか確か吉見先生は言ってましたけど、はい、そんな目くばせ一切なく、マジで歩いてる。
ずいずいずいずい。
はい。
本当歩くのが好きなんです。
歩くの大好きですね。はい、
でポッドキャスト聞いたり、なんか街の中で、あ、なんか今こういう服の人増えてるんだとか、そういうことを感じたりってことですか。
まあそういうのも、まあ無意識に目には入ってるとは思うんですけど、うん、こういうチェーン店増えてきたなとかって、うんうん、でもなんかそれを採取するために歩いているというよりかは、どっちかっていうとやっぱり、まあ、僕本当ポッドキャストとかラジオとか音楽聴くの好きなんで、その時間に当てるっていう イメージですね。だから主従で言ったらそっちが主ですね。歩くはついでについてきているっていう
聞くために歩く
ってことなんですね。聞くために歩いているっていう。
これすごいな。
それすごいですね。僕よくそのタイタンさんを知るきっかけが流通クーロン最初に聞いたんですよ。
でもそういう人多いですね。
先に、
はい、そういう人、はい、最近増えていて嬉しいです本当。
だからすごくいろんなジャンル勉強されてるなというようなのいつも感心するんですけども
。いやいや、そんなこと全くね、もうプロの方に比べたらっていうね。
いやいやいや。
ね、で誰次お呼びしようとかはご自分が興味がある方をリストアップされてるみたいな感じなんですか？
半々ですね。あれ主演者の番組なんで、うん、主演者に編集者さんがいて、でその人がなんかこの人とか喋ったら面白いと思います。それこそ吉見さんとかは、うん、
新書出してます、
ね、新書出しててそれが主演者新書から出してるから、うん、まあ多分話し合うんでみたいな感じで、うん、っていう感じですね、はい、でドン・キホーテ の吉田大社長とかは僕がもう熱望してたっていう感じですね、
うん、そういえば最初のゲストアトモスの
名前を出していいんですか？
あ、いいです別に。
あれ塀の中にいるんじゃないですか？
元気にやってらっしゃる。
うちでも一応連載いただいてるんで、
その流通空論と、はい、去年の春ぐらいから始まったやつですよね、はい、うんうん、ポッドキャストの番組の第1回目のゲストが、
はい、
アトモスニーカーショップのアトモスの創業者の本名さん、
は
い、
そうです、
ね、うちでも連載をしている。
そう、どっちかっていうと、スニーカーの方というよりかはボンゴの、はい、あのおにぎり屋さんとして、
話としてはそっち中心でしたね。
はい、そうなんですよね、うん、はい、そうなんだな。本名さん時々それこそ原宿のカフェとかに普通にいるんですよね、
う
ん、
よく聞きますね、そういう噂が、うん、そうい
るんですよ。
それも歩いているからこそ、あ、いたみたいな感じですもんね。
そんななんかカフェの外から指さしてなんかいたみたいな感じでいるかは、僕もカフェでお茶することがあるので、うん、本名さんがいて、
うん、
はい、で本当いつもの調子でやーやーやーみたいな感じで歩いて、はい、
本名さんってあのなんかなんていうんですかね、声が結構なんか予想外の声です
ね、うん、そうですね、あ、どうもーみたいな、こう声高いんですよね、かなりアキンド性の高い、はいはい、いやすごいだからいいですよね、キャラが立ってて、
うん、
なんか我々もすごくこう連載とかいただいてたり、なんかこうよくインタビューとか出てて、なんか文字では結構してたんですよ、
はい、
で本宮さんのことこうすごい自分ではなんかよく知ってるつもりになってたんですけど、なんかある時トーク、まあ結構数年前ですけど、トークイベントで初めて本宮さんが話してる本宮を初めて見た時に、え、こういう声なのうん、すごい印象。
確かに声もモーションも結構独特の、
はい、
間合いがある方ですよね。
すごい、
うん、本当面白いと思います。
そうで、なんかあとこうやっぱ危機開花、まあ、あの流通空論でもそうですけど、やっぱタイタンさんの聞き上手っていうの、うん、話を引き出す能力す、いやもうすごいって、すごい、なんかあの危機開花でもこんだけコメントが来るのって、うん、なんか話を聞いてると自分も話したくなるんですよね、
嬉しい、
なんか、うん、すごくこうなんか僕もついコメントしそうになるけどちょっとなんかちょっと恥ずかしいみたいな感じでしないぐらいなんか分かるんですよね。あれ、あの話術というかインタビュー術っていうんですか、あれはやっぱりよくテレビとかラジオとかでそういうパーソナリティやってるからっていう感じですか、昔からなんですか。
でもなんかさっきそれこそ林さんがちょっとおっしゃってくださいましたけど、まあなんかいろんなことに興味があるタイプではあるので、何かしらのこう接合点みたいなものはなんか なんとなくこう見えるタイプなのかなというのは、そうそう、構造的にはこれと一緒じゃないですかみたいな話とかすごい関心が深いタイプだとは思いますね。ただそんななんか聞くためのレッスンとかを積んでたわけじゃないというか、むしろどっちかっていうとなんかパーソナリティとかラッパーって自分の圧をこうかけていく職業だと思うので、なんでなのかはちょっと分かんないんですけど、そうですね、はい、
いいですか聞いて。
どうぞどうぞ。
じゃあなんかその流通空論なんかは割合こうなんていうのか、編集者の人が一緒にやりましょうっていうことで始まってる番組だと思うんですよね。
で、そうですね、はい、
で割合こうラッパーでクリエイティブディレクターの人があえてそのまああえてというか流通の本当にビジネス論っていうんですか、
はいはいはい、
で結構こう異色の組み合わせだと思うんですけど、あそこら辺はどう始まったのかななんていうのを、仕事の広げ方っていうんですかね、はいはいはい、そこら辺をちょっと今日聞きたい。
ありがとうございます。 そうですね、まあ、流通グローに関してはその集英社の編集さんから何かやりませんかって話があって、それこそ最初は多分連載やりませんかみたいなくらいの話だったんですけど、まあなかなかそれだとインパクトないよねみたいな、興味なんかちっちゃいコラム書いてもしょうがないしみたいな感じで、じゃあせっかくなら僕喋るんでポッドキャストやりませんかみたいな感じでバーって喋ってて、でなんか若年層版のカンブリア宮殿みたいなものを作りたいっていう
のが、そういうコンセプトだったんですね。
そうなんですよね、僕が言い出して、でなんかじゃあどういう切り口にするかってなった時に、なんかいわゆるビジネス系の話とか広告プロモーション系の話とか、まあいろいろまあまあ、なんかちょっとビジネス領域の話ってあると思うんですけど、マーケティング論とかでも、なんかそれらをなんか個別にやってる人はいるけれども、なんかそれら全体を串刺しにできるテーマって何なんだろうみたいなことを思った時に、流通っていう概念を取っちゃえばそういうものを売る仕組みとか広告みたいな、そのマーケティングっぽい話
全部いける
から何から何までいけるっていうか、何なら次のゲストとか台形ミルズっていう建築っていうか内装のデザインチームというかのファウンダーの方が来てくれるんですけど、なんかそういう、 こう様式とか形式の発明みたいなものとかも、まあ言うたらば概念の流通とかにまあくくれるだろうみたいな形で、流通にまつわる全てをやりたいみたいな話をして、なんか
そこら辺の流通にしようっていうアイデアは割合タイタンさんの方からなんかいろいろ考えて、
でもまあ本当ずっと2人で喋ってて、まあだからそれこそ本当プロ編集者なんで、僕のやりたいことをうまいこと引き出してくれてっていう感じですかね。で最後まあ概念として流通みたいなことを真ん中に置きたいっていうところにたどり着いたっていう感じでしたね。
なんか今伺って、あそういう流れだったのかと思ったんですけど、はい、なんか正直その流通っていう言葉のイメージってなんか今の最先端のビジネスじゃないものな感じが私はずっとしてたので、なんていうんですか、小売りとかってあんまり今の時代って一番イケてる商売じゃないのかなと思いながら、こういうそういうファッションの小売りをテーマにしたビジネス誌をやってるんですけど、だからあ、なんか流通っていうところで切り取ってくるんだっていうのがすごいあの時新鮮で、でなんかそれをああいう最初のジングルのなんかいらっしゃいませみたいな声とかも含めて、なんかこんなに素敵な感じに見せるのってすごいなと思いました。
いや、ありがとうございます。だから流行語とかもやっぱり流通にまあ当然くくれるというか、例えばじゃあこの間の千葉勇気のチーム友達みたいな言葉はなんでこれだけ若者の間でバイラルしたのかみたいな話とかも下手したら流通空論で取り上げられるっていうか、どっちかっていうとそういう話ってサブカルチャーっぽい領域の話だと思うんですけど、そのだから千葉勇気の話とドン・キホーテの社長の話と台形ミルズの建築っぽい話がこう並列にこう並んでる感じでも、それは流通っていう意味では同じこと
なんですね、
みたいな、そういう番組を作りたいなっていうイメージでしたね。そうだから、まあ、小売的な流通のそうなんか、イメージよりかはかなり広範な射程距離を取ってる、イメージではいましたね。はい、
これ聞いた時になんかね、我々がやりたかったなというような感じがしませんでした。できないんだけれども、
してないけど、
しない、
俺しないでしょ。
そう思ってたんですね。
思ってた。
そうなんだ。そう。
半分悔しいなと思って聞いてましたよね。
いやいやいや、そんなことは全然あれなん
ですけど。じゃあ、妥当流通空論です。
なんで妥当になるのか分からないけども。
そうなんです。そうなんですね。流通空論から入ってくれたんですね。
どうやって知ったの？たまたまなのか、おすすめで見たのか。
なんかこうね、音楽が好きな人とかはなんかそのドスノモスのタイタンさんっていうことだったと思うんですよ。でもなんか僕らみたいにそういう接点がない人たちっていう時にやっぱ流通空論っていうのがすごく刺さってくる、
ね、増えましたね本当に、
はい、
そういう入り口が。でなん
か僕ももちろんトキオンとかで、あの高山さんが取材した記事とか、まあ読んでたりして、でなんかこう名前は知ってたんですよね。だけど実際そのポッドキャストも聞き開会っていうのも最初に流通空論聞いてから、じゃ聞き開会っていう流れ、
嬉しい、
はい、でなんかすごく面白いというか、でこういや本当にこう切り口というか発想がなんかまあクリエイティブディレクターだからとかなのか分かんないんですけど、いろんな発想力がいろんなことを多面的に見るっていう、まあ、言葉で言うと陳腐ですけど、なんか本当にいろんなことを考えるし、いろんな切り口で一つのものを見せてくるみたいなところが
なんか聞いてて、
お
なんかこうなん聞いてるだけでなんかすごく賢いっていうか、うん、自分もなんか、
はい、
なんかできるんじゃないかっていう気持ちになったり、
エンパワーメントですね。素晴らしい。
はい、そうだからよくこう我々もあの危機開会とか流通苦労聞いて、
うんうん、
僕たちもああいう風にやろうとしてだいたい結局いつも通り
な、はい、ギスギスしない。いやいやいや、いやいや真剣な話
あるな。
さっき歩くこと自体は、
はい、
なんですか、そのいろんな情報を、
うんうんうん、
耳から聞くための、まあ、過程みたいな感じだったと思うんですけども、はい、うんうん、そうは言っても楽しいから歩いてるわけではないんですか、その、
あ、まあ、うん、もちろんその身体的なリズムとしての、
うん、
はい、なんか歩くっていうなんかあの行為自体は僕の体にフィットしてますね。だから走ったりとかも一時期ね、なんかこんだけランニングブームとかって言ってんだったらやるかとか言って、なんか他とか履いた方がいいのかとか言ってやってみたりしたんですけど、
はい、
なんか僕あんま走るの好きじゃないんですよね、
うん
うん、なんか
何が違うんですかね、走るのと歩くのって。
やっぱりこうイニシアチブが取れないんですよね。そう、なんか なんていうのかな、僕の体が走るっていう行為をまだ知らない感じがしますね。はい、僕は本質的な意味で走るということのこう体になってない感じがなんかするんですよね。
走らされてるみたいな、
走らされてるみたいな。
歩いてる時はなんか
歩いてる時は
イニシアチブ取って、
そう、僕のこう意識が僕の体のこうイニシアチブを取れてる、
うん、
その主従権 の、 そう、あの適切な配置ができるんですけど、走るって時になんかこうみっともないんですよね、僕走ってる時、
うん、
そう、なんか走るために走っててるというか、
うん、
でみっともないっていうのは自分が思う自分がみっともないところですよね。
そうですね、なんかその常にもどかしいというか常に息苦しいし、そう、なんか気持ちよくないんですよ。
え、すげえ、なんか私も走ったら疲れるから、は
い、ちょっと意味が違う、
意味
ちょっと意味が違う、
すごいなと思って、すごい、
タイタさん割と哲学的な話してたのに、うん、なんか急に体力ないって話してた。
いやでも分かります、分かります。僕もそうなんですよ。いや、こんなに疲れるってことは良くないんじゃないかっていうことやっぱ思っちゃうんですよね。で、そうするとなんか例えばじゃあ YouTube とかでじゃあ走り方とか検索してまあなんか試してみるんだが、要はゆっくり走ってちょっと歩いてみたいな、そこからみんな始めるといいよみたいに言うんだが、それもなんかあんましっくりこなくて、だからもう結論としては僕は僕の体に走るっていう、 こう身体運動は馴染まないっていう結論付けました。
うんうん、歩いてる方が自分でそのイニシアチブ取れて、
うん、
自分を自由に動かせる。
そうですね、
うん、
はい、
というでいろんなことを感じられる
ですね、ですね、
自分のリズムに合ってるというか、
うん、だから音楽とかもスッと入るし、
うん、
ポッドキャストとかもあ面白いなってちゃんと思いながら、
う
ん、
そう、
処理できるとか、走ってる時ってやっぱりどっちかっていうと処理がこう息切れとかにこう抵抗する処理になるから、なんか面白いものとかが入ってきてもそれはかなりノイズとして入ってくる感じがあって、はい、いまいち僕には馴染まないんですよね。
歩こうが自由だと。
歩こうが自由ですね。
は
あ、歩くっていう文化をかなりだから定着させたい僕は。
ああ、そうなんですね。
うん、あれなんですか、なんかウォーキングシューズのタイアップとかを狙
ってる、ええ、とかとか小出しにしてるのはそれです。
サロソンとかも好きだってよくおっしゃって
ます。はい、さっき WWD の取材また別件で、うん、受けたんですけど、とにかくサロモンが好きだって、これ太字にしといてください。本当にサロモンばっか、サロモンばっかです。
危機開会でもサロモン最近言ってましたね。
まあ、まあそうですね。僕はもうサロモン信者で、この間も原宿行って。
なんかお仕事一緒にしたっていうわけではない。
ではこれからするんです。これからするんです。
はい、待って
る。はい、
待ってる状態ですね。
サロモンさん待ってますから、
はい、
タイタンさんが、
はい。はい。お願いします。
でもそうですね。その歩くそのスピードとか、その身体的な生理の感覚みたいなのが、うん、あってそこからいろんな情報が仕入れて、
うん、
それが自分に心地よいっていうのはなんかすごく分かるような気がします、
うんうんうん、あ、皆さんも結構歩きますか、
う
ん、
僕歩く方ですね。
あ、いいですね、
うん、歩かないでしょ。
いやもうだって取材していると普段
歩きますよね。例えば、うん、青山一丁目で取材終わりました、
うん、
会社六本木です、
うん、
どうします。
いや歩きますよ。
TSI さんからとかですよね。
まあどこでもいいんだけれども、うん、地下鉄だと
一本で、ね、
本で、
うん、あの大江戸線で、
来れます。どうしますか。時間は余裕がある。
別に歩くこともあります
あんまり歩かなさそうな、
はい、でもさ梅雨の時とかどうするんですか。
あでも歩きますよ結構。
あ雨降ってても。
だからそれは本名さんも言ってましたけど、もうね、毎朝5時に起きて、はい、雨が降ろうが何だろうが走ってるって言ってたと思うんですけど、はい、僕はそれがやっぱ歩くっていう。そうだから今大江戸線っていうなんか出ましたけど、僕大江戸線とか絶対乗らないっても決めてて。
なんですか。
狭いから。
いやもう地下、
地下が深いから、
地下深すぎてなんか息苦しくなっちゃって、そうああいう、だからああいうそう地下鉄っていうか、なんかあそこまで深い地下鉄には乗らないとした時に、じゃあ例えば、まあ、大江戸線関係ないですけど六本木1丁目とかで仕事がある時は乃木坂から降りて六本木1丁目まで歩いていくとかやりますね。
やばい。
そんなに避けてるんです
。大江戸線乗らないんだ本当に。
そう、僕大江戸線と南武線は絶対乗らない。そうだから僕はもう仕事しなくていい。大江戸線。サロモンと仕事したいからサロモン大好きって言うけど大江戸線は
そうか、確かにだから歩くから、はい、そういうゴアテックスとか大事なんですね、うん、水を弾くというか、
そうです、
ね、防水性というか、
頑丈だったりその機能性に優れているものが好きです。まあ、デザイン的にはもちろんその、ね、まあ、あのバレンシアガのじゃあトラックとかああいうシリーズももちろんかっこいいなっていうので持ってたりはしますけど、なんか歩くっていう意味においてやっぱサロモンが一番好きですね。
アイデアとか思いつくときも歩いてるときが多いですか。
そうですね、なんか僕よく例えるのが水タイプか風タイプかに分かれる。
水と風。
そう、ええ、要はこう風呂に入ってるときに思いつくしとか、こう例えば走ったり歩いたりなんかチャリ乗ってる風を切ってるときにアイデア思いつくタイプの、なんかなんとなく2パターンに分かれるんじゃないかなって思ってて、僕完全に風ですね、風属性。
風、
うん、風属性、
はい、
それ思いついたときはどうするんですか、うん、あのうん、いいアイデアがパッて歩いてる時に思いつくと、なんかスマホでメモとかそういう感じですか、
うん、あそうですね、スマホでなんかあの要はあの LINE で僕しかいないグループみたいなのがあって、うん、そこにポンポン投げたり、うん、iPhone のメモにも適当にパッパッパッパ投げたりとかですかね、
うんうん、なんかこれまあ歌詞とか音楽とかやってるとあれだと思うんですけど、うんうん、そういう時にこう言葉で吹き込むとかじゃなくて、やっぱこう手で打ち込んでテキストをパパパッとこう出していく感じなん
ですね。そうですね、テキストで残すのが一番脳に付着するというか、一回だから出力させるとこう、うんうん、ね、脳が記憶しやすいっていう。
ちょっと俺もやろう。
面白いですね。歩くっていうのは単なる移動とか運動とかじゃなくて、その思考と結びついてる、
うん、と思いますけどね、うん、なんかやっぱりリズムを作っていく方が
一番
出るというか、
頭がねクリアになるし、
うん、
走ってるとやっぱりねあれですけど、
なし適切にやっぱりこの街のね、うん、看板広告類などがある種のこう情報のフックになったりもする時もあるというか、うんですね、
う
ん、
もう今日ちょっと代々木まで歩こう。じゃあ
なんで代々木までの、
いや乗り換え
が、ね、乗り換えが
朝ヶ谷まで歩いちゃうよ。
朝ヶ谷
まで歩いちゃう。今日聞いたらもう思い立つから
来ちゃうじゃん。
で、
結構体力とかはじゃああんまりこうなんかジムとかは行かないタイプなんですか。
あ、いやいや、今パーソナルジムとかは行って。
あ、行ってんだ。
そうなんですよね。でもそれはなんかもう本当にただ筋トレをする感じなんで、
うん、まあ、アーティストですからね、やっぱり
いやいや、あんまり関係なく普通に、ね、はいはい、ちょっともう代謝を良くしないとという感じで太ももばっか鍛えてます。
アホなこと聞くんですけど、お休みの日は何してるんですか。
お休みしないんですよね。
お休みしないというか、まあなんかあんまりどっからどこまでがみたいな話がやっぱりどうしてもこういう生き方っていうかこういう仕事をしているとあって、うん、そうだからまあ何なんですかね。休むだから妻と旅行することもあんまりないし、
うんうん
うん、基本的には何かしてるって感じですね。でもその何かしてるっていうのがリフレッシュなのか。仕事のソースを探してるのかちょっと判別つかないみたいな。
もう疲れて、うん、俺今日もう何もやりたくねえ、ぼーっとただなんかネットフリックス見るかみたいなことあんまりないんですね、むしろ。
ないですね、うん、結構本当にないかもしれないっていう。まだ本当だから妻と家にいる時くらいですね、
うん、動画よりやっぱり音なんですね、タイタンさん。
そうですね、まあ、僕のこれもなんかさっき の, この自分の身体とのこう適性みたいなものだと思うんですけど、僕はどっちかというと聴覚情報の方が馴染むんですよね。そう、映像結構苦手で、うん、
効率が悪いんですよね多分タイタンさんにとっては。
と思いますね。
立ち止まってみないといけないです
ね。そう、他のことができなかったりする。基本的にやっぱイニシアチブの話なんですよね、多分僕は。そうそうそうそう、映像を見てるときってやっぱ映像の方が強いから、映像にこう自分の何ですかね、固定される感じがあるのがいまいち馴染まない。だからそういう意味で言うと音声かテキストですね。テキストはこの読むスピードとか、読み飛ばしのこう判断とか、もうこっちに完全にイニシアチブがあるので、
はい、タイタンさんはいろいろ、まあその聴覚、あのいろいろポッドキャストとかいろんなのを聞いたりしてる中で、割と速度上げて聞きます？
聞きますね。 WWD なんで倍速で、2倍速で
2倍速でもギスギス
すぎない？そうだから今日皆さんの等速の声聞いて、のまったり喋ってるなって。
むしろあんまりギスギスしてない、
はい、あ意外とまったりしてたんだって僕の問題かもしれない。2倍速でそれ違うと思うなみたいなことやってるから、剣を戦わせるのかと思ったら、いや現場で来てる皆さん穏やかな方で
意味が全然わかんない2倍速なんだ。
そうですね、まあ、本当の話すると 1.8 とかが多いから 1.75 とかが多い
と思ってる。
え、それは基本どういうポッドキャストとか YouTube とかでもそういう感じで全部見てる？
あ、いやいやいやいや、それはないですね。だからあのどっちかっていうと、まあその何ですかね、こうまあちょっと情報に傾いてるような番組、例えばじゃあ、まあ、僕よく聞くのがオフトピックっていう番組があるんですけど、
はい、我々のライバル、はい、
ライバル多いですねライバルとかもやっぱ 1.75 とかで聞いてますね、まあ、でそれ別になんか失礼に当たらないんじゃないかな、
全然当たらない
感覚があります、僕の中には、
うん、で問題ないでしょ。音楽とかはね、音楽とかをなんか倍速とかで聞いてるとなんかもう本当イラッとしますよね。
音楽って倍速で聞けるのかな？あ、YouTube とかだと聞けちゃうのか、はいはい、まあ、それは本当にないですね、
はい、
うん。あと例えばじゃあ芸人のラジオとかは等速で聞いたりとかしてますね。
そうですね、う
ん、使い分けしてます。
いつからそういう、こう情報とかを摂取するときに、まあ、情報ジャンキーっていうんですかね、いわゆる、うんうん、そういう風になったのっていつぐらいからなんですか？
どうなんですかね、まあでも全然ちっちゃい頃からテレビもなんだなんだと、こういわゆるポップカルチャーと言われるものはすごい好きだったので、はい、うん、多分かなりちっちゃい頃から
その常にこう
最初に聞いた、はい、ラジオ番組とか聞いてたってわけではない。
あ、でもあれですよ、あの TBS ラジオの爆笑問題と伊集院光さんの
深夜のやつは、
深夜のやつが僕とラジオっていうか音声コンテンツの出会いですね。
はい、渋い、渋いです。
渋い、あでも本当にでもな、渋いのかな、どうなんだろう、すごい当時から超、うん、
月曜火曜は
メガヒット番組みたいな感じでしたけどね。
オンタイムで聞いていた、
うん、オンタイムで聞いてましたね、はい。
これだって今31歳、
31です、はい、93年生まれの。
そう、割合伊集院さんとか爆笑問題よりもだいぶのファンに してみればだいぶ若い世代じゃないですか。
あ、まあそれはそうだと思いますね、うん、だから多分あの人たちがどんなぐらいだろう、40歳くらいの時の、
うん、
オーディエンスというか、
小学生と周りで話合わなくないですか、昨日さみたいな。
ある中1とかですね、中1とかからなんかラジオと出会ったって感じですね、
うん、同級生とかと話合いました？
いや、だからそもそも僕あの中学1年から帰宅部なんで、学年で1人だけすごいですよ。
そう、だから1人だけなん
です。そんじょそこらの、いやなんかやつとちょっと筋金が違うというか筋金入りというか、本当にもう情報を摂取せざるを得ない、
うん、え、それはもう当時
環境にいたんですよね。
ポリシーを持って俺は帰宅で、
いやポリシーも何もなくいやでも、まあ、厳密には中1で最初卓球部に入ったんですけど、うん、その卓球部の練習出てると金曜日にミュージックステーションが見れないっていうことに気づいて。
そんなに遅くまでやってるの？
いや、もうやってました。19時とか18時とかまでやってやってたはずなんで、うん、で僕結構遠くに住んでたから、
ああそういうことか。
これはなんか満足にミュージックステーションも見れないなら卓球なんて俺はどうせそう本気でやるつもりもないんだから やめるって言ったら学年で一人だけ帰宅部になってそうだからそう中1から直帰してたっていう。そうそうそう、だからそういう時もやっぱ歩いたりして。
そうそうそう、あ その時からも歩いてたん
で、ちょっと今のなんか思ったかもしれない。
そう、乗らなくていい、
はい、チャリチャリ、はい、
そっか、確かに僕も結構中学ぐらいからラジオ聞いてくる、周り誰もいないんですよ、僕の年でも。
そうですよね、うん、しかもなかなかやっぱラジオって日陰の文化があるし、うん、まあ、その当時とかまだあった、まあ、今はなんかね、こうどっちかっていうと YouTube とか出てきたり、ポッドキャスト出てきて共有するものみたいな感覚もいやいや若者の間ではあると思うんですけど、当時なんてもうなんかもう聞いてるのが恥ずかしいくらいの、
うん、
ものの印象はあったので、まあ、なんかこっそりこっそり聞いてたと思いますね、
うん、
いや、ちょっと話変わっていいですか。
はい、なんか我々
は
割れてきたそうな
感じ。じゃあ我々はファッションのね、はい、媒体なんで、はい、ファッション関係の話をちょっと、
はい、あ、いいですね、はい、
じゃあタイタンさんがなんか気になるその人、クリエイターとかファッション分野のクリエイターとか一緒に仕事したいなとか、なんか面白そうだなって思うブランドとか企業とか、なんかあれば今日聞きたいなと思って、
うんうん、でも第一にやっぱサロモンですね。結局でも本当に結構
サロモン、
はい、まずはどこがそんなに興味があるのか伺っていいですか。
なんか、うん、まあだからちょっとだから あんま他社をどうこうっていう話にはしないように話すと、うん、まあ、シンプルにサロモンってやっぱ履けやすいのにかっこいいっていう、まあ、僕の感覚で言うと、まあ、あのサロモン的なデザイン性ってすごいしずるんですよ、
うん、
そうデザイン的にこんなにかっこいいのにすごい歩きやすいっていうのがあんまり他社にはあんまり僕はないというか、
今日も履いて、
あ、そうですね、サロモン
履いてますけど、いらっしゃ
るんですね、はい、あと靴紐じゃなくて何ていうんですか、ああいうの
あの引っ張るあれですね、
引っ張るあれっていう、う
ん、結ばなくていい、
ファッションの中の人も言ってるんですよ。引っ張るあれなんですよ、
なんていうのじゃ、
ドローストップじゃなくて、
あ、ドローなんかドロー、ね、みたいな感じですか、
ドロー、
うん、はい、みたいな、うん、ね、そういうこう構造的には僕本当せっかちだから、靴ひもほどけたりするのだけですごい嫌な気持ちになるので、
うん、
サロモン履いてる時はそういう心配もないし、そうそうそう、すごい好きですね、はい、まあ一旦サロモンの話で、うん、これは、まあ、あんまり知られてないブランドだと思うので、ピンとこない人も多いと思うんですけど、あの AA スペクトラムっていう、あの
AA スペクトラム、
どうしよう、ググらなきゃ、
そうなんで す、
ん
です、
どんなブランドなの、
すごい、あ、それこそ僕が今履いてるこの
ダウンパンツ、
はい、ダウンパンツとかもこのブランドなんですけど、
今みんな一緒にパソコン叩き始めて、
うん、そうなんです、ここのブランドはとにかく、
それは どこの国のものなんですか。
なんかデンマークと中国にルーツを持つみたいな、なんかニュアンスで書いてる、
中国ですねこれね、
そうですね、だけどデザイナーさんはファウンダーのデザイナーさんはデンマーク出身か何かで、まあ、その方今辞めてスタンエクスチェンジっていうブランドを自分で作って、あ、はい、まあだからちょっとこう創業者は変わってるブランドなんですけど、とにかくいいんですよ、
今でも、まあ、やっぱりこれが好きなんですね、
好きですね、
あ、
だけど本当僕くらいしか着てるの見たことなくて、インスタのフォロワーとかもなんか1万人くらいで、
少ないです、
なんでこんなにいいのに、
なんか どこで買ってるんですか、ちなみに、
あ、でオンラインとかで買ってますね、あ、とかあとちょっと前それこそグレートとかで下ろしてて、そうそうそう、だグレートとかで取り扱ってんだと思って、結構これはワンチャン売れるんじゃないかと思ったけど、もう 今もうなくなってたり、なくなってるって取り扱いが、なかなかこう、そう、すごい応援してる、
応援してるんですよね、
はい、どういうブランドがこう系統、なんていう系統というか、こういうデザイナーの考えに共感するものが好きだとか、
うんうん、
デザインの何ですか、方向性としてこういうテイストのものが好きだとか、どういう感じの好きになり方なんですか、
なんか
全体的に、
全体的にやっぱテッキーで、うん、やっぱりこう装飾性があるっていうところが僕のターフェチに、
うんうん、
こうグッとくるんだろうなと思うんですよ、うん、例えばサロモンとかもなんかそういうニュアンスがあるというか、うんうん、でこの A スペクトラムっていうブランドもまあ本当すごいポケットの位置とかがやっぱこう都市のためにあるなんかこう服にやっぱり僕的には感じられる、だけどかといってそういわゆるこうマウンテンパーカーシャカシャカ族みたいな感じの洗練みたいな方向にまでは削ぎ落とさない、なんかブカブカさだったり、なんかそういう遊びが残されてて、僕はそのバランスがすごい好き
ですね、
うん、これどこで売ってるんですか、 お店にあるもの。
あ、いや、日本での取り扱いはどうなん
ですか。エッセンスにあるようですね。EC。
あ、EC だね。
EC。
あ、そうですね。グレート、原宿、ラフォーレのグレート。
グレートにある。
で、売ってたけど、あの、
グレートは
なくなった、
うん。なくなった気が。
かもしれない。なるほど。あ、まあ、そこね、すごい多いから、あの、埋もれてる可能性もあります、ね。
確かに、はい、この方に、原宿パンフとかであるかもしれないですけど。なるほど。
人生のエンゲル係数として何が高めなタイプですか。お洋服も結構高め。
支出で言ったらどうだろうな。何に使ってんだろう。あ、でも服、
え、あ、服な
の。いや、服はでも、まあ当たり前ですけど、こう、なんですか、AW シーズンにガッと支出が高まるくらいで、
うんうん、別に。音楽いっぱい買うからです。でも、音楽いっぱい使うとかじゃないんですね。その
音楽は今無料になっちゃったんで、え、どういうことですか。
あ、でもなんか
こう、はい、CD 版とかですか。
いや、iTunes とかでこう、
はい、ああ全然僕 DJ じゃないんで、はい、今の時 iTunes で曲購入してるのは多分 DJ くらいの感じだと思うので、僕、まあ、あんまりライブとかもそんなにがっつり行かないしっていう感じですかね。まあ、あと何に使ってるかって言った
ら、なるほど、う
ん、何に使ってるんですかね。
食事とか。でも結構お洋服がお好きだということ、は
い、いやだから全然ベタなもんですよ。飯と服じゃないですかね。
うん、
あと飯服本みたいな、
うん、本
いいですね。と思いますね。
本はやっぱ Kindle か、まあ Kindle も使うし、こうフィジなんか普通のフィジカル、
ね。そうですね。まあ73でフィジカル。
どうしてるぞ。どんどん多くなってこう減らすときは、
はい、
減らさないタイプ。
いや、減らします。でもなんかそれ何ならリスナーに売ったりしてます、時々。
はい、
売って。TBS ラジオで通販やったりします。そうそうそう。リスナーに本売ったりしてます。
服はどうしてます。
服は、まあ、売ることもあるし、その普通にメルカリ的なので売ることもあるけど、うん、最近やっぱメルカリもめんどくさくって、うん、なんか着丈がどうとか、うん、そういうの聞いてくるから。めんどくさいなと思っちゃったりするんで、まあ、それこそ僕リスナーに服も売ったこと、売ってか最近売ってますね。そうで、通販っていう企画があって TBS ラジオが、
はいはい、
僕がやってる、そうそうそう、っていう感じで、まあやっちゃう場合もあれば、あ、それこそ玉置周慶君にあげたりすること
もあるんですよ。周慶君からもらうこともあるんですか。
いやいやいや、いらないいらない
いらない
僕はいらない。
場所取るじゃないですか。
そうですね、う
ん、だから僕久しぶりにこの前大掃除したんですけど、うんうんうん、なんかでやっぱ本ってこれ面白いなって思った本は、まあ、妻とかにこう回せたり、うん、子供が大きくなったら読ませようとかあるけど、 Kindle だとそれができないじゃないですか、
うんうん、
だからそれがなんかもったいなくて、
うんうん、
なんかいい本はこう買おうと思って買ったけど面白くない時ってあるじゃない、
うんうんうん
う
ん、
ああいう時ってどうします。どんな気持ち。
ああどんな気持ち。あ、でも僕そのさっきのエンゲル係数支出のルールみたいな話で言うと、服はそんなことないんですけど、本だけは気になったら絶対に買うっていうルールを課していて、そうだから積んどくが当たり前っていうので、こうあれなんですよね、こう心理的なハードルを取り除こうと思ってます。で、だってたかだかどんなに本買ったとしても月10万いったら相当買ってる方だしみたいなことを考えたら、まあなんか読んで損しても、まあ、まあまあまあ誤差の範囲みたいな感じで処理しちゃうタイプですね、うん、まあでも多分そういうなんか実際のそう水に切ってる感みたいなのが、冒頭で林さんが言ってくれた なんでそんないろんなことに興味あるのみたいなところにつながってるんだとしたら、まあ全然ねいいんじゃないかみたいな感覚がありますね。
ちょっと、いや、ちょっとさ、聞きたいこと話しておっしゃって、一緒に仕事したい人とかファッション分野でいたら、ぜひ今日聞きたいと思ってて、なんかこう、人でも、
はいはい、
まあ、ブランドはサロモンって話なんですけど、
はいはい、
なんか人でこういう人とやりたいとか、この人とぜひやりたいみたいな、
うんうん、あ、そう、
はい、フォトグラフ、まあ、ファッション系のフォトグラファーでも、スタイリストでも、
うん、
なんかデザイナーでもいいんですけど、なんかいますか。気になってる人、
今
じゃなくても来年でもいいですけど、う
ん、あ、でもこの間MSU の 後藤新平さんと初めてお茶してすごい面白かったですね、
うん、ファッション系の人とのつながりってのは意外にあんまり多くないですか、デザイナー
多くないと思います。デザイナー単位でそういう感じでお茶しようよみたいになったのもその彼が結構久しぶりだったし、でも今回景気開会のグッズとかをデザインしてくれたのはあのヘルスっていうあのブランド、元ギャルソンにいた出口さんっていう人がいて、で彼がデザインしてくれてすごい話も合うし、そうですね、だから強いて言うなら出口さんとなんかガッツリやってみたいなとかって気持ちはありますね。
まあ、ぜひね、あのタイタンさんに絡みたい人は、だからそういう乃木坂にね行ったら会えるわけじゃないですか。
そうですね、まあでも全然乃木坂の、終わっても全然もう本当にウェルカムというか、
どうやってこうコンタクトすればいいですか。やっぱ危機開会でコメントですか。
それだとなんか分かんないかもしれないですね。どこから本気なのか分かんないっていうか、全然企画書を送っていただけるとか、全然 DM していただけると嬉しいんですけど、でもやっぱなんかあれですね、今とにかく僕歩くっていうのになんか最適化されたようなウェアとか、そういうのすごい関心ありますね。
そこに戻るわけですね。
そうですね、そうそう、だからなんていうか、ワークウェアでもないし、トレッキングのなんか専用の何かでもない、なんか本当だ、日常的な装いがありながら都市的なかっこよさもあって、当然機能は外さないみたいなラインの何か、
うん、なる
ほど、うん、あと10分ぐらい時間大丈夫なんですか。結構
もう、
はい、もうやめましょうか、
はいはい、やめましょうか、
はい、
聞いてもいいですか。
はい、
でなんか私正直あれなんですよ、危機開会を聞いたりとか、あと社内の私よりもなんか28ぐらいの女の子たちがタイタンさんのポッドキャスト聞いてるとか、そういう話を聞いて、あ、そういう素敵な人なんだって知った口なんですけど、
はいはいはい、
なんかだからなんか現れた時にはタイタンさんだったんですけど、
も
ともと何ですか、何されてたんですかっていうこと聞いていいですか。
もともとっていうことは、僕がこのラッパーだなんだみたいなことをする前ですか。
あ、なんでしょう、ラッパーをされてて、
はい、
この社会に出て働かれていた時期
もあります、はい、サラリーマンでした、うん、で広告の会社にいましたね、
うんうん、
でそこで 2,3 年やってて、うん、でまあ同時並行で、まあ、その音楽の活動もしてたし、うん、なんかいわゆるそれこそあのカミレさんと、うん、あのテレビ番組とか作った、
はい、
それこそ最初のプロフィールで紹介してもらったアフターっていう番組とかはカミレさんと作ったんですけど、うん、あの時なんかは全然会社員でやってましたね。でだから本当に三足のわらじとか履いてて、
うん、
でもいよいよもうパンクするぞってなって、まあなんか やめるかみたいな感じでここまで来たっていう感じですね。
じゃあ広告会社でクリエイティブディレクションをやっていて独立されてこういうことをされるようになった。
そうですね、はい、そういう
プランナーですか。
そうですね、プランナーみたいな感じでやってて、で自分でなんかそれぞれ蓋とかはそうですけど自分で企画書を作って、で上出さんとなんかちょっとやりましょうよみたいな感じで口説いてテレビ局に交渉行ってみたいな。
えっ、あ、そういう感じなんですね。
そうですね、最初は本当にそう
から友達だったわけじゃなくて仕事の付き合いから始まってるって感じなんですね。
いや、あれですね、上出さんはまあなんか時々飯でも食うかみたいなくらいの距離感
だったんですね。
で、うんうん、でまあなんか価値観とか合う人だなっていう印象はずっとあったので、でなんか一緒に企画やりませんかっつって、で最初はなんか僕らのミュージックビデオ撮ってくれませんかみたいな感じだったんですけど、それだとやっぱり、ね、何の面白みもないっていうか感じなんで、せっかくならちょっとテレビの電波をちょっと使いませんかっていうので、そう低波帯っていうこう電波が止まる砂嵐的なカラーバー的なところを使ってないなら使わせてくれって交渉しに行って、そこで僕らのミュージックビデオ的な番組を1ヶ月間ずっと違法電波みたいに流し続けたみたいな。
なるほど。
そうそう、でその時にやった経験が、まあ、それこそ交渉しに行くところからアウトプットまで、まあ、それはプロダクションの人たちと一緒に作っていったんですけど、のそのなんか入り口から出口まで全部やったっていうのがめちゃくちゃ面白くて、でなんかこういうのに人生の時間の全てを捧げたいなとかって思ってっていうのが、なんか今回手話とかにもなんかつながってるっていうか、そうそうそう、入り口から出口まで全部やってみたい、
うんうん、素
晴らしい。31歳にしてすでに人生を振り返って点が全てつながってるってすごいですね。
いや、ね、無理やりというか、まあでもまあそうですね、うん、そういうのが好きで動いてるタイプだと思いますね。はい、そうなんですよ。
結構ありますか、はい、こうちゃんと人生計画とか立てて逆算していくタイプなんですか、それとも目の前のことを一生懸命やって今っていう感じなんですか。
はい、いやもうルイ・ヴィトンのクリエイティブディレクターになりたいですよ。
え、どこまで本当に言ってるんですか。
一回言っておきたいなと。
はい、それももしかしたらさっきのサロンとかの話と同じように、いつかもしかしたらみたいな、
もしかしたら
そういう
何かが起こる
かも。ファレルみたいになりたい。
ファレルがなるなら
俺もなるみたいな、ね、
そうバージル・アブローだってなったんだって。だからやっぱこうバージル以降の世代だと思うんですよね、僕らって。そうだからなんかこういうセンスってだからなんかそれもしかしたらちょっとこう世代的な上の皆様からしたらちょっと認識が合わないなっていうところもあるかもしれないですけど、やっぱバージルとかが大学生とかの時になんか突然こうゴリッと現れて、なんかこう全てをこうガラガラガラガラとイケア、ナイキ、ミトみたいな、こうなんかこう
同列なんだみたいなことですか。
そうそうそう、だからストリートとラグジュアリーをつないじゃって、なんか全てをこう、だから本当インスタグラム以降のセンスっていうか、インスタグラムとピンタレストとか以降のセンスですよね。だからその全てが平面化された中でどんだけ面白いものを作るかみたいなところをかなりダイナミックにやっていったのを見て、まあ、あれは多分彼の出自とかそういう時代の流れとかカニウエストのなんか交流関係とか、当然そういうソーシャルグラフ的なものも複雑に絡み合って生まれた出来事だとは思うんですけど、あ、なんかこういうなんかなんていうの、例えばデザインができなくても映像を作れなくても、なんかこう言語の操作とか概念のなんかこう入れ替え操作でここまでダイナミックなことをする人がいるんだみたいなことに衝撃を受けた最初の世代なんじゃないかなっていう気はしてますね。
おお、
ね、タイタンの先生とかやってほしいよね。
いや
タイタン先生の授業とか子供とかに受けさせたいもん。
いや、そんなところに収まりたくないですね。
そんな否定さ
ちょっと、いや、あまりにもちょっとちっちゃい。
良かれと思って。
ファッション業界だと、あのファッションデザイナーの山形義和君っていう子が学校とかやってるんです
よ。あ、もちろん一回あのお話をしたこと
が あ、そうなの、
はい、ありますね。
あ、そうなんですね。はい、そういう前になんかそういうの、あ、じゃ あ、 あんまり教えるのはあんまりいいですか。
あ、いやいや、でもなんかそういうのもあの関心はあります。ただなんか体型だって僕に方法論みたいなものをまだがっつりまとめたこととかはないので、何ができるのかなって感じではあるんですけど、あのいつかはそういう自分のなんかこう発明がしたいなと。
話聞いてるとすごいなんか自分もなんかできるんじゃないかって気になるんですよね。なんかこう俺何にもない俺でもなんかこうできるのかもしれない。
あ、だからやっぱりそのバージルとかヒップホップってそこにやっぱり面白みがあったって感じ、うん、例えば僕がラジオとか好きなのもそこにあるというか、本当にだから言葉一発で何かの潮目を変えたり、っていう、本当だから言語と概念の操作によってなんか流れを作っていくってめちゃくちゃ面白いしかっこいいなと思ってたんですよね。で、まあバージルの場合とかそれにビジュアリティとかがくっついてってよりダイナミックすごい現代的なかっこよさだなと思ってました。
はい、
はい、すみません、だいぶお時間超過してしまいましたけども、はい、はいは
い、すいません。
というわけで、はい、タイタさんの展示会が、繰り返しますけれども2月の5日まで乃木坂のギャラリーの方でやっておりますので、ぜひ歩いて行ってください。
はい、
はい、
歩いて、ぜひ
歩いて、
はい、
乃木坂駅の目の前だけれども、
そうですね、
はい、
ミッドタウンの本当すぐ近くに、あります。
はい、
はい、
ということで今日はスペシャルゲストタイタンさんをお迎えしての記者談話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。